してるんですわ、うん、地方創生でね、まあ、そ
アルコールが、
そアルコールじゃないんです、水が、水で
水で、
うん、それ先生がご関心あれば差し上げますけど、今度ご覧になりますか、
それはちょっと関心あるな、
本当ですよこれ、実際僕はその自動車、今ねその自動車が高知の人がね、ぜひそれ見せてくれって言って行ってるんです。
で水でお金まで、
その水でもね、普通の水じゃない、創生水っていうね、水素がものすごいある水で、でね、洗剤がいらない水、飲める水、これを開発した人が、
僕はね、20年ほど前にね、水素自動車って、
そうなのね、そうな
の、ね、うん、鹿児島の人です。
これ、ね、先生、じゃあもう先生がご関心あれば、これ。先生これエネルギーが水になる日ってこれダイヤモンド社から今出たところでね、その東工大の先生と一緒にこの開発した人がやってるんです。この本が一番新しいんですね。それからこういう文章でこれどうして本当に燃えるかっていうのは DVD がありますしね、一番新しいのがあります。それからこの人がどうして水を開発したかっ
ていう、水はやっぱ分解して、あの
分解しない、
しないの、
違うんですよこれはね、分子数が H3O2- でね、うん、あの水素は原子状であるんです。だからこれがあの燃えるんです。
H2O で、
うん、H2O じゃない、
分離して、ええ、そのあれですね、
そうやってエネルギーがかかっちゃう、分解するのにエネルギーがかかっちゃう、これはいらない、全然そのまま、すごいんですよ。
それはイオン化するってことです
か。イオン化する、イオン化、そういうことについてはちゃんとあります。これ新聞にも載ってる記事とか雑誌にも載ってるけど、これじゃあ一応先生がご関心がなければと思ったけど、
いや、
置
いときます。関心があります。
あれは
いや、先生ね、鳥取県にね新しい事業を持ってこないとダメじゃないですか。先生、
そうそう、
みんなパイが少ないのにね、お互いに奪い合ってね、労働時間を長くしてね、安い、こんなんでダメですよ。やっぱりパイをどうした鳥取県の大きさ、僕これ関心あるんですよ、うん、これがこの一つ、これが
それはだよ、これ ね、その地域その価格対策もあるけどもね、一枚の布団を引っ張り合うような、
そうなんです。鳥取県かみんなね、そういう人ばっかりしか、ね、新しいことをやる人いないんですよ、
ね、周りがみんなダメ、
そうなんですよ、ね、お互いに争ってね、バカらしいじゃないですか。
そのために金使って何
になるか、そう
なんです、思いにするんです
よ ね。もう一つはね、松江の社長でね、ご存知でしょう、小松さん、僕は小松さんの手伝いしてるの。小松さんも面白い発明してね、儲けたお金でアジアのためにやってるでしょ。いつも彼とはタイプしてね、松江にこういうこと言われてるんですけどね、まあ、ぜひ僕の一番の願いは、先生生きてらっしゃる間にね、やっぱりね、政治的にね、大きく持ってこなきゃダメ、パイを大きくしないと、うん、ね、みんなが豊かになる、僕もやりますので、先生最後やりましょう、本当に鳥取ね、本当に、僕おわき電機ですからね、私はもう父がね、海軍のね、うん、あの技術研究所で戦艦大和の電気設計技師だったから、その技術を生かして、あの鳥取に電気ラジオ屋を作ってね、いろいろやって、さらに工場までね、あのやって、中国地方のメートル機を全部修理をやってたんですよ、工場持って、うん、そういう時代で、僕は父が41歳亡くなってね、私その時8歳、で母がね、本当に苦労してね、まあ女は余計、母は強しでね、今日まで持って、今も続いてるんですよね。で、私がこんなんでご存知の通り抜けてやったもんだからね、本当にみんなが迷惑かけて、なんとかね、おわき電機もね、やっぱり道をつけてやらないかと、うん、安売り競争しちゃダメです、あんな風にばっかりでね、うん、
まあ、僕はね、しかし、あの戦争をしなで、2年半ね、
はい、
アメリカの空爆でやられてやられて、死にそうなど何回もあるんだけどね、だけどね、あの戦争での仕方でね、僕一番問題はね、遅れてましたよ、日本は。
そうですね、
ね、空はね、空が一番大事になってるんですよ。
そうなんですよね、
制空権を
して何
やらか
ね、そうなんですよ、あのそれのね、先生ね、日本文化の和の文化はいいとこもあるけどね、うん、和でね、周りばっかり気にしてね、全然個人を大切にしないから、ユニークな発明発見ができないんですよ。これが負けちゃった。で、大本営発表でね、嘘の発表でね、結局、 結構どんどん遅れてね、勝っても負けてるのにね。
そうそうそうそう、
今の原子力問題も同じじゃないですか、先生。
水上で4隻、ね、そのあれでしょ、航空母艦にやられたこともね、発表しなかった
んです。そうなんですよ。だって今のあの原子あの東電のあれもメルトダウンのこと明らかなのに、それも発表しなかったでしょ、ずっと隠してね。何が起こってるか分かんないから、ようやくあの 黒川清さんがね、国権を使ってね、やって世界にやったから、まあ多少は出よういけどね、日本の欠陥は周りを気にして本当のこと言わないこと。今日先生とインタビューする一番の理由は、日本とねロシアのね、こうやってナーナーでやってね、ゲーザーやってんだけど、結局ね一番ね重要な、僕はすごく気になった、先生にお電話したのは記者会見、あの2人がやってるで、マサチェ先生に電話してね、さすが先生だと思って3つポイントパッと言われましたね、うん、まさにね先生ね、あの先生なんかの経験をね、皆さんの犠牲をねテコにしてね、やっぱバーゲニングパワーでね、言うときは言わなきゃね、なめてますよ、ね、そういう意味でね、今日は時間が少ないかもしれませんがね、今後のためにもね、ぜひ先生と先生だけじゃなくてね、亡くなったね多くのね、あの同僚の方々のね無念な気持ちをね生かしてね、やっぱり日本とロシアがね、やっぱり本当の意味でね友好関係になるようにしてもらいたいと思うんですよ。だから先生の貴重なね情報をね、やっぱりあのそのまましちゃダメで、絶対にこれを生かしたい。
僕はね、あのね、大体その、あの私モスクワであれですよ、そのいや、ウラジオは平成2年か3年に来てね、うん、3つのことを協定で決めてる
の
ね、
う
ん、1つは名簿をその出すってこと、
名簿、はい、
2つ目はね、あの墓をね、
墓、うん、
ね、墓をその、うん、保守管理する、うん、お互いにと書いてある、
う
ん、お互いにって言うと、何がお互いだったら、日露戦争の墓が日本にあるって言うんですよ、
うんうん、
そんなことまで持ち出すんですよ、
うんうん、
それで、ね、3つ目はね、その遺留品を返すと、
うん
ね、これね、なかなか実行しないんですよ、
うんうん、
だから私らはそういう、まあ、4党の問題外務省はね、主になってるんで、あれが出しゃべってもしょうがないけども、うん、これも長が約束した協定だけはぜひ実行してもらいたいので、もう私は毎年ね、軍需省と、それから外務省と、それから、あれですよ、内務省、軍需省、それから外務省、それから公文書館、それからね、軍事メモリアル、ずっとね、毎年その交渉に歩いてね、二十、
うん、
何回も
ね、それ全然結局なしのつぶてでしょ。本当にね、
もう今日と二十何回モスクワに行かれたんですか。
じゃあ日本の外務省、
そこから外務省
ちょっと回った
モスクワに二十何回行ったんですよ、うん、それでもね行くとね、うん、やってくれるの、
う
ん、名簿なんてね、外務省はあのせっかく協定を結んでもね、やらないんですよ、うん、厚労省のね、今は昔で厚生省、厚生省の仕事だけどね、厚生省の役人がね、一、うん、人モスクワ行ってるだけですからね、
う
ん
う
ん、
あ、そうですか、
だから私らが行って交渉すると、うん、まあ、しかるべく対応してくれて、
うん、
だから本当名簿なんてのは我々が行ったから出てきたんですよ。
ああ、そうですか。
それでね、結局ね、その、なんていうかな、私が一番問題したのはね、だって、そのポツダム宣言が発表されたんだよ、ね。とにかく、なぜね、戦争が終わってね、終わってからですよ。
そうですよね。ね、
戦争はなぜ終わってから、なぜ我々をそのシベリアに連れていったかと。
うん、
考えられるのはね、その労力をでしょ、提供させようとする、うん、そうだったわけでしょ、うん、それは当時の、まあ、ロシアからいや、まあ、それぐらいのことはやってもらいたかったということはわかるけどね、だけどね、誰がですよ、日本側でね、
うん、
そういう労力提供についてそのサインしたか、
うん、
ね、あれ協定してるんですよ、
うん、ああ
なかったらあなたはそのそろそろ60万なんじゃない
です
か。
そうそうそう。やっぱり例の、あの例のあの瀬なんだ、瀬島、瀬なんとか
です
か。
ああ、瀬島です
よ。瀬島龍
三。ねえ。
で、彼がサインさんですか。
いや、瀬島と草地と二人が書いたんじゃなかろうかと私は思った、う
ん。まだそれは分かんないんですか。
いや、だから分かんない。だって言わないで言っちゃったから、死んじゃったから。その時はもうね、軍司令官、関東軍の軍司令官と参謀総長はね、もうそう話されちゃってるんですよ、出しされちゃってる、で、二人トップは抜けたとこでもってサインさせられたんだと思うんですよ。で、私はね、抵抗してもそれはサインせざるを得なかったかもしれないけども、それならそれとなぜね、
そう言わない、
なぜ言わないか
って、そうなんですよ、それはその通り、
そうでしょう。なんだか知らないけど、連れて行かれちゃってね。
そうそうそう。
それでその、とにかく60万人も、6万人も死んだんですからね。うん、大体は、あれでしょう、餓死した人、農業した人がもちろん多かったと思うんだけどね。だから私はそういうんですよ。まあ、それと当たり障りがあるから言わないけどもだ。ね、僕戦に17人と18人がどこをこうしたって問題じゃないって
。そうなんですよ。だから従軍やるなんて問題ない、軟禁問題問題じゃない、
60万人ですよ、って言ってるんですよ。軟禁問題なんかにしたって人口はあって、軟禁の人口は20万だって、20万の人口でどうして30万殺せですか。ね、それからそれでね、私も軟禁にもちょっといましたしね。
あ、そうですか。
総務省、最初に行ったのは北朝方面軍に行って、ね、北京でしょ、それから、ね、総軍司令部に行ったの。だからね、そんなようなことがあったんならば、必ず後が残ってますよ、話、少なくとも話は残ってるん
ですよ。そうですね。
だから北京のね、あのほらね、のほら、なんだっけ、戦車で戦後はでしょ、やられた人を引き殺したりなんかしたでしょ、あそこの北京の犠牲者が出した話、ね、あれは話が残ってますもん、私は北京行った時に、ね、その血を洗い流すためにね、とにかく軍隊が3日もかかったなんて、ね、まあ、噂話としてもね、残ってますよ、そういう事実があればね。南京にはそんなこと何にも書いてない、出てなかったですもん、私は長いことじゃなくても南京にいた、いましたけどね。だからそれで結局私それでね、そのロシアに関して言えばね、とにかく戦争が終わる少し前にですよ、ね、とにかく日本は日本の政府はバカだと思うんだけどね、とにかくそのもうこの連合軍の一部であるね、ロシアにね、その連合国との間の仲介を頼んだんですね。そんなことしたらね、もうこれはもう日本はもう弱ったなってこと、ね、手を挙げるんだなってことを知らせるようなもんでしょう、
ね。そうですよね。
それって乗り遅れちゃいけない、なんかとにかく実績を作っとかなきゃいけないからって言って、急に8月8日に、8月9日に乗り込んできたでしょ、ね。だって不可侵条約をバーって破って入ってきたでしょ。それではね、自分もね、それで軍隊を動かしてやっとかないと、ね、発言権がないと思ってやったんですから、だから私もシムストのこととかなんとか本で読んだけどね、あれはね8月のね20日以降ですよ、上陸してきて向こうはね。それでどんどんその軍艦を持ってきて艦砲射撃をする、 ジョーク作戦をする。だってこっちはさ、こっちはもう停戦をしたんだよと。
そうし
たんだね。なんていう迷惑でもってあれするんですか。
ねえ、そうですよ。
でそれであの私はね、あの34分で北西にいたんですよね。その時はちょうど白線に部隊を置いて、でその、あのムシエルにその関東軍からが来た命令はね、ね、これ撃退しろじゃないんでね、抵抗しつつ全時下がってこいですよ、うん、ね。そんなバカな命令でもってね、向こうはあの、
シムシ島の戦いの話をち
ょっと、ああ世界思想って、はい、編集長
ってそうですか、
これ
あれあれ東京の東京でやってる雑誌、
あれが書いてたんですよ、小説に、夏の終わりっつって、夏の終わり、
ああ終わらざる夏、
え
終わらざる夏って、
終わらざる夏、
あ
れはね、作家のなんとか二郎、
浅田二郎、
浅田二郎
書いてましたね、
あれ僕も読んだけどね、そう、それでもそう、それ相当にも書いてあるんだけどね、本当に抵抗するな、撃退しろと、戦って撃退しろって言うんじゃないね、もう終わっちゃってるって言ってんだ、ね、お茶行って抵抗し、するって、はたがないじゃないですか。
そうですよ。で先生、そういう内容をね、シンドラーリストとかいろいろやったでしょ、うん、やっぱりね、映画でね、映像を通してね、衝撃的に世界に訴えるべきじゃないですかね。
そうですね。
ね
だからね、もう本当にそう思うんでね。とにかく私は、
大変な人権問題よ。
大体ね、その首脳会談っていうので、まあ、それを戦後たびたびがあったけどですよ、うん、それではこの、ね、ことに関してですよ、そういう問題について誰が発言してますか、うん、ソウルで、うん、で私はあれにね、あんまりあれなもんだからね、小泉氏がね、小泉がね、あれは人はね、正月のある年だったら、正月の7日かなんかにモスクワ行ったんですよね、うん、首脳会談で。でそれを聞いたから私は大晦日の日かなに総理官邸で一人で行ってね、須田小泉さん会って、こういうことだから小泉さんに、ね、とにかくそのこの私はね、多くは要求しないけどまだね、その名簿の提出とね、とにかくその、まあ、60万を失わしたことを謝ってほしいと、6万人を失わしたことをね、まあ、謝るのは口であれだけども、それともう一つただで働かされたから、賃金を働かされた、そういう問題をだね、結論っていうわけじゃないと思うかもしれないけども、少なくとも総理として発言してほしい、
そうですね、
言ったの、そしたらね、黙って聞いててね、だけどね、この今の抑留問題に触れたね、首相っていうのはね、小泉さんだけですよ、私は行ったらね、正月にその時はエリツィンだけと思った相手がね、そのちゃんと発言してんですよ、そして初めてそのモスクワ周辺とハバロフスク周辺の赤にお会いしてん
です。良かったですね。
それとして、
小泉さんは僕が感動したのは、チラン特攻隊のね、あそこの記念館に行ってね、本当に感動したっていうかね、本当に彼のそれをはっきり言ってましたね。
はい、
うん、ね、やっぱりそういう侍的なところありますよね、あの方。うん、
人は同じ、僕も総務会で割と長いこと一緒にいただけどね、絶対一人でもね、頑張るんです。
そうですね。それ郵政の民営化も頑張ってね、とうとうやっちゃった。
だからね、総務会っていうのはね、全員一原則なんですよ。だからすまんけども、 先生ちょっと外しといてくれ席を外しといて、うん、全員一致
なるほど。
でもだから日本のいいところであるとまたまずいところなんですよね、全員一致になっちゃうからね。あの大本営、あの結局日本 の, あの天皇陛下のもとに 戦時中の会議も反対するとうまくいかないからね、結局強い意見を人の意見が通っちゃってね、どんどん止められなかったでしょあれね。
いやしかし私はね、なんでね、昭和13年だね、13年にアメリカなんかだと思ったけども地中海に入って停戦する終戦するチャンスがあったんですね、
うんうん、
断ったの、うん、その時はね、あれです、私はいいチャンスだと思うんですよ、うん、あそこでねやめた時はね、うん、満州と少なくとも北信の一部だけの権力が残せたの、
ねね、
13年ってどういう時だったんですか。
あれね、あの13年、
ええ、
13年はその昭和12年にあれですよ、日清事変、甲州湾上陸が始まった、う
んうんうん、アメリカからちょっとアプローチがあったんですか。
そうです、いやと言われてるんです。
あ、そうですか、
もうこの辺でやめといたらどうだっけ。それは連合国としてあったという、うんまあ、よその辺は分かんないんですよ、うん、で結局その断ったわけでしょ。それでね、陸軍がいや、まあ、なんていうか、陸軍以外は海軍を含めてね、うん、その賛成だったそうですね、うん、だから反対してね、うん、してね、そうするとまあ それに対してその賛成することになるとすると、うん、やられる可能性があるとので、やっぱりもう顔色を伺ってみんなあれしやろうやろうと思って、いけいけどどんどんでやったでしょ、うん、でね、あの一番の原因は、ね、どこにあるかというと、それ226事件にあると思うんですよ。226事件に、
ね、これね、
あそうですか、
315事件ってありましたね、
5.15
とね、あの2つ、そう、515とね、うん、それから226事件ね、うん、結局さ、あの時にその重臣やなんかも殺されたりとか、
そうそうそうそう、
だから反対したら軍にやられると、うん、ね、うん、いうことになれば、うん、命を惜しむもんあった、
そうそう、ね、
反対しないんですよ、
ね、そうですね、うん、それから先生ね、あの
これは責められないんだよ、
ね、蒋介石がね、あの終戦間際にね、密書を送ってね、あの近衛さんとなんかでやろうとしたのご存知ですか。
いや、それ知りません。
あ、そうですか。そういうの
は
実際。
あ、近衛さんはそういうのがあ
るんですね。まあ、そういういろんなことがあるんだけど、その余分になっちゃうけど、まあ、もう一度あのロシアの問題に帰ってですね、先生がお電話でおっしゃった、僕はっきり覚えてるのは、何が問題かっていうと、結局よあの帰還させると言いながら、結局あのシベリアに抑留したって嘘を言ったってことですね。二つ目が、
う
ん、あの日ソのね、いろんな、なんか不可侵条約を破ったってことね、うん、3つ目がこの不当労働ね、うん、結局ね、うん、全然払わないと約束しておきながらね、払わないとね、まあ、こういうようなことを3つおっしゃいました。やっぱりはっきりと、
それから輸入品を返せって言うんで、
あ、それも
あのああゴルバチョフとの協定に入ってるんですよ。
ああ、う
ん、だから僕はね、
返す、
ああ、3年前の時にもね、行ったんですよ。まず日本刀返してくれてたんですよ。え、日本刀返してくれて、
ああ、そうですね、あ、
入る時にはですよ、ソ連に捕まった時は、最初はね、一応向こうも儀礼上ですよ、対等を許したんですよ、あの軍刀をみんなね、すると、将校と下士官軍刀も持ってったんです。しかもみんな結構いい刀を ね、
うん、でもどうしてでしょうかね、みんな売り飛ばしちゃってるかもしれません、ね、
いや、そうなんですよ ね、 それでね、で僕はね、あれね、そのちゃんと返すって書いてあるんですね。他のものはいいですよね、軍刀はいい、刀は結構いいのが、
ね、
お家時代の刀なんか言ってんですよ、うん、だから刀を返してくれたらね、うん、もうこの軍事省のね、 連中が顔見合わせてね、おい、見たかって、運動見たかって、うん、一本は俺は見たぜってやつが出てきた。一本は、一本ですよ、うん、一本は見たぜってやつが出てきた。この嘘つきめいと、ね、うん、したらこのもう一人のね、あれあの召喚クラスのやつがね、そういえばモスクで、モスクの街でね、うん、俺はあの刀を、日本の刀を買ったから2本買ったって言う
んですよ。ああ、やっぱ売ってんだ。
高かったやつ。今人気はそうですよ。日本の刀がロシア人気あるんですよ。そう
そう、ね、今現在で。
現在、
はい、そうですか。
私はあの日本美術刀研究会のあれをしてるんですよ。うん、
ですか。
維持してますからね。この間ついつい3日前にもね、今日本美術刀研究会建て替えやってるので、ね、うん、相談に来たんですけどね。それで聞いたらね、今ね、日本刀はね、あるロシアでは非常に今、まあ、ブームって言ったらだけど、ね、高い高い評価されてるんですね。
そういう中で僕はですね、先生ね、あの結局ソ連があんな状況なんで、やっぱジャブをこっちも送ってね、特にソ連はどんな戦略来てくれと、あの広島長崎のね、アメリカが自費人の時やったことを宣伝していろいろやれってやってるんですよ。結局日本とね、アメリカをね、あの罹患させようと思って、でそういったら今度はこっちの方はね、ソ連のね、これをこういうのを小出しにしてね、やっぱり牽制するとかね、こういう外交戦略やらないとダメですよね。
本当ね、
そういう意味で先生が今までお書きになったのとか講演された内容とかあればね、うん、できるだけいただいて、うん、できるだけこのね、日本、あの亡くなられた人たちのね、追悼の意味でもね、最大限ね、やっぱり日本をね、良くするために使いたいと思いますよ。
もしもし、はい、
僕から時間があるんだけど、聞きたいことあったらぜひね、
うん、
いいですか、いいですか。
今回のは聞かないで、今回の安倍プーチン会談の感想聞かないで、話、うん、
はいはい、
そっか、じゃあ、言ってください、聞いてください、はい、はい、
OK。
ちょっとあの季節的に聞きたいです。どうぞ、
はい、はい、どうぞ。
聞きたいんですけども、今回の安倍プーチン会談ありましたですね、はい、そのご感想をまずお聞きできればと思うんですけど。
いや、僕はね、はい、あの結局その領土問題についてね、なぜその記事が出ないかって不思議だと思うんですね。喋、うんうん、ってるんでしょう、
喋、ね、ってるの実際は
と思います。二、うん、人だけの話、
まあ。封印された空間ありましたからね。封印されてるその階段がありましたからね。
うん、だからその領土問題に関しては、うん、あの喋らないことに してんじゃないですか。し、うん、てそしたら、まあ、あのどっちかメンツがなくなるから、ね、うん、だと思うんですよ。うん、だけどね、何のために私は会うのかと言いたいんですよね。だけど本当にあのそう思うのは、だって明らかにね、千島はね、その北千島だけじゃなくて、千島全体、全体はね、あれはあのあれでしょう、幕末でしたか、カラフト千島の交換条約っていうのがありましたね。それで全部日本に、カラフトはロシアのものですよと、ね、で千島は日本のものですよ、ね、したんだから、
そうです、ね、
何も疑わがないじゃないですか。
そうです、ね、
国際法上ね、うん、だそのであれはロシアのものだったなんていうのね、あのだから本当を言うと、そのなぜね、そのあれの昭和30年の日ソ共同宣言の時に歯舞い諸島の2島だけを書いて、ね、国後レトロについてノーコメントだったか、それは分からんですよ、うん、私
は、ね、
なんで2島だけ
か、ね、あのこれにあの誰だったか、鳩山さんが行った時に日ソなんか平和条約やったし、あの時に2島は返すって約束してるんですよ、ね、
そうそうそう
そう、いつまでって期限がなかったんですかね、あれ
書いてない、ね、いやいやね、平和条約の締結をしたらば 引き渡すと書いて
ある。ああね。
引き渡すと書いてある
で。そのことも全然このタイプないで、日本
だから、うん、それでに、それで、ね、僕は日本側もね問題だと思うのはね、うん、途中でちょろちょろした人がね、うん、2頭だけでも返してもらえとかね、
そうそう、
あるいはその面積で半分だけ返してもらえなんて余計なこと言ったり
して
、森なんかそうですよ。
そうだね、あの人は足して2で割るせるけどね、
ねアバウト、そんなことを言えばさ、足元を見透かされるじゃないですか。
そうですね、
だからそこはね、せめて心を統一して全部返せということをね、うん、主張 すべきだった、だと思うし、うん
ね、
しかし今度の会談にしてもね、経済で一緒にやりましょうなんて話だったらね、ねえごまかされちゃうですよ。
そうそうそうそう、それが心配で僕が気になって先生に電話したんだからね、うん、まさにその通りバッチリ先生とね、うん、あの考え方が同じだったからね、危ないですよ。
ごまかされちゃうですよ、ね、それでね、いいとこだいいとこどずれされちゃってね、それでね、あのご存知ですかね、カラフトの石油をね、石油を間宮海峡にはパイプで
通して
、ずっと南下してね、そしてそのハバロフスク、ウラジオストクからあの海をね、海中のパイプで新潟へ持ってきて、それでそれ東京持ってきて、財界がね、あの一頃一生懸命やってたんですよ ね、あのシームレスパイプをそう売るなんていうこと、連中も含めてねやってたんだけども、その時もね、最後にね、はい、崩れたのですよ、はい、もし仮にだ、
はい、
仮にその向こうさんがですよ、うん、飛べたらね、何のことはない
ですよ。今向こうやってるんですか、ウクライナなんかでもね、そういじめてるんですから。
向こうさんがカラフトの石油だな、利用しやすくなったというだけしか残る。
そう
ならばね、経済、今度もそうだけどね、経済問題をやりましょうって言ってね、お互いのためにやりましょうって言ったらお互いがだな、ね、結局そのいつの間にやら向こうさんだけがね、うまくその資金と知識が向こうへ渡ってさ、
そうそうそう、
ね、こっちだけバカな目を
見る、そういうことですね。それが資本問題ですよ。
ただ対局から見ましてですね、うん、八地さんなんかの戦略とすればですね、うん、やっぱり一番メインは中国をどう牽制するかという問題は、今日本の安全保障の問題が非常に大きな問題ですよね、
う
ん、で中国とロシアが組んだ場合には、まあ組むことは、ね、あの完璧にはないはずなんだけども、それでもまあリンクしていった場合にはですね、これはかなり日本にとっては脅威になってくるという問題があって、牽制する上においてソ連をこのロシアをですね引き寄せていく一個の手だとしてもあったと思うんですけど、そこら辺はどうお考えですか。
いや僕はね、ヤシさんの考え方っていうのはね、あの本筋だというふうに思わないんですよ、
うん、
でだからあの彼の考えで統一してる政府がね、その一歩になってるというふうに思わないんですけどね、まあそれはそういうあなたおっしゃるような意味をもちろん考えられるんだけどね、だけどやっぱりまあそれはロシアっていう国はなかなかしたたかの国だから、
そうそうですよ ね、
あのゴルバチョフの時にですね、本当は返すってことをゴルバチョフは約束しましたよね、
うん、
ところがあの政変が起こっちゃって彼が捕らえられてね、あの なってるけど、やっぱゴルバチョフっていうのはなかなかな人物ですよね、うん、もう一度だからゴルバチョフとコンタクトして、まあ、彼をね、
うん、
もうそれはできないから、ね、論外ですよ、パワーないです。僕は、ね、はい、私はね、その領土問題においては一番チャンスだったのは、うん、1991年の12月22日にロシア、ソ連崩壊しますよね。その直後ですね、日本はそれがチャンスを逃しましたよね。
15に分解した時
期、ソ連崩壊の時こそチャンスですよ。
あ、そうかもしれませんね、うん、
それができなかったのが一番日本の政治再開の失敗だと思いますよ、
うん、僕はね、あのあれです、あの抑留問題をずっと、まあ、50年やってきてるんですよね、今ね。 で結局ね、その今度は今までは一個部で済んだの相手がね、うんうん、で分裂したもんだからね、まあそ の, あのバルト三国なんかはまあそのあれはないからね、ユグリチではないからいいんですけどね、 あとはね、あの別れちゃってるでしょ、うん、ね、そうするとね、そのソビエト時代のいろいろなその条約とかなんとかってやつをね、そういう分かれた国についてはね、どうなるんだという質問をね、随分しつこくしたんですよ、ロシア側に。生きてると。
はいはい。
生きてると。ああ、そうか。
はい、どうぞ。
ああ、すみません、ちょっとなんかテレビ会議で。
ああ、そうですか。
どうぞ。この辺で。
あの、地元との。
ああ、そうですか。はい。